集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、先ほど ECB 理事会があり、ドラギ総裁の会見もありということで、ユーロが初動は急騰したんですが、その後ドーンと下がりまして、
また今上がってるんですけどね、
今また戻ってくるというような乱高下を見せております。今日 ECB 理事会で決められたのはマイナス金利、もともと導入しているんですが、その幅を現在より 0.1 ポイント拡大し、マイナス 0.4 だったものをマイナス 0.5% に拡大したと。それから2018年末に終了しました QE 量的緩和策の再開も決定しました。これは3年半ぶりということになるんですが、月額200億ユーロ11月から買い入れ再開ということになります。
これはだけど思ったより少なかったんですけどね、
はい、
300億ぐらい、じゃないかと言われていたんですが、200億ユーロということで一度、急騰しているということですね、はい。
まあ、オープンエンドっていうところもあって、まあ、そこがね、乱高下の一つのポイントだったかな。
まあ、だけど一般的にはJP モルガンとかゴールドマンサックスなんかはずっとユーロに対してベアだったんですけれども、はい、まあ、十分、織り込んでいるので、多分下落は限定的じゃないかという意見が多くて、まあ、僕もそう思ってるんですけれども、はい、先ほどあの 1.09 の25ぐらいまで行ってまた戻っているので、まあ、あまり、全般的には驚く内容じゃなくて、一通り終われば、踏み上がっていくんじゃないかなというふうには思っています。
今急落分の半値ぐらいに到達するほどの戻りが あるという感じですかね。半値までいかないかな、 1.0988 ですね。
まあ、一度 1.10 の後半まで行って、1.09 の前半まで行って、まあ、1.10 あたりまで来ているので、まあ、行ってこいという感じですね。
はい、はい、まあ、このユーロも乱高下していますが、まあ、どういうふうに帰結するのかということはちょっとね、番組終了までの間にまた詳しく値位置を お伝えできればと思うんですが、いろいろね、あの世界情勢変わってきていますので、
はい、まあ、よく動きますね、
はいはい。このあたり含めて今日も西原浩一のブルベアどっちから早速スタートしてまいりましょう。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円という通貨ペアに限って強い材料弱い材料を並べてみましたので、西原さんに解説をいただきましょう。まずはブルです。米中貿易交渉の進展期待というのが足元のマーケットのリスクオンムードをやっぱりこう押し上げたりという感じがありますかね。
そうですね、
はい。
まあ、また延期なのかというイメージはあるんですけれども、まあ、これはちょっと後ほどピックアップして、ご紹介させていただこうと思います、
は
い。
この進展期待がやはり、日本のマーケットにも、かなり好材料として受け止められているようで、今日日経平均161円高の 21,759 円ということで、8営業日連続高、これ結構久しぶりですよということで、
うん、そうですね。まあ、明日 SQ なんで、はい、それに対しての、思惑は結構交錯しているんじゃないかというふうに思っています、
はい。今ダウ平均オープンしました。アメリカ市場57ドル高というところでスタートしています。そして次のポイント、イギリスです。合意なき離脱のリスク後退したまままた閉会しているということで、ボリス・ジョンソンさんがちょっと封じ込められているようですね。
そうなんですよね。まあ、ボリス・ジョンソンさんが、10月31日の離脱を目指して、今もあの10月31日の、ブレグジットにこだわってずっと、主張しているんですが、彼を取り巻く環境というのはあまり よろしくなくて、
はい、
ちょっと10月31日に離脱するのは難しい。なぜかというと、まあ、3ヶ月延長してくださいねということが議会で可決しているので、ちょっともう彼が主張している10月31日には難しいんじゃないかなというふうに思うんですが、ロンドンの銀行のトレーダーに聞くと、 まだノーディールブレグジットの可能性は10月30日にまだ残っていると。でなぜかというと、はい、まあボリスが議会の言うことを聞かないで、要請しなければ3ヶ月延ばしてねって言わなければそのままなし崩せになってしまう。
だって議会で決まったことを首相が無視するなんてこと、
まあゼロではないと言われたので、
うん、ボリス・ジョンソンならやりかねないんですか。
う
ん、
そうですね、そういうふうに言ってました。はい。でその可能性もあるし、はい、まあじゃあ3ヶ月延ばしてねって言ったら、はいはいそうねと EU が言ってくれなければ、
はい、そうですよね。だってもう散々何回2回延期要請して2回延期してるんですよね、EU 側はね、はい、
だから逆に言うとマクロンさんあたりがそんなのやらないよという可能性はあると。やらないよと言われるとボリスにとっては言ったんだけど嫌だと言われたので、じゃあノーディールブレグジットという可能性はある。
あ、
うん、
じゃあまだ絶対にその可能性がなくなったわけではないということですね。う
ん、だからこれもちょっと変な話だと思いませんか。3年間ずっとやっててね、今回3ヶ月延ばしたら何か変わるんですかね。
いや変わらないと思いますけど。
ねえねえっていうのもおかしいですけど、なんかやっぱ3ヶ月延ばしたら何か意味があるのかなって、まあ、
まあだから、うん、イギリスの政治ショーに付き合ってる感じがありますよね。
だからまあちょっとボリス・ジョンソンさんは強硬派でなんかいろいろあるんでしょうけど、もう伸ばしても仕方ないんじゃないのというのは一理あるんじゃないかなと思うんですが、まあ今のところは、表面上はノーディール・ブレグジットが後退しているのでブル要因ということになります。はい、はい、
そしてボルトン大統領補佐官が突然解任されましたね。
ちょっとびっくりですね。はい、うん、まあ、これはちょっと後ほど、
はい、はい、そしてダウ平均上がってきました。200日移動平均線というところがやはり抵抗にあって下げ止まったかなという印象です。同時に債券市場では債券高というのが止まって、逆に利回りの方が上昇してくるというような流れになっています。
そうですね、まあ、今逆流しているというか債券の方にお金が行ってたのが、米中貿易戦争がちょっと緩和したので債券を売って、米株に流れているので、債券が売られて金利が上がって、米株が上がっているということですね。
はい、そしてベアです。香港でもですが、政府が逃亡犯条例正式撤回と発表したにもかかわらず、デモは沈静化していません。
はい、こちらの方は香港のデモは、5つの、要求というのがあってたんですけれども、まあ、一番最初が、逃亡犯条例ということで、それが正式な撤回になりました。
はい、
で収まるはずなんですけれども、デモの参加者の中で失明したり逮捕されたり、まあ、先週やりましたけどアグノス長が言うには我々はまだ戦うということで、ちょっと長期化しそうな流れになっていると。
はい、
ただもともと逃亡犯条例に対して反対してデモが始まっているんですけれども、長期化することは、まあ、それはそれでいいのかもしれませんけれども、観光産業もちょっと壊滅的で不動産も落ちていて、ちょっと市民の間ではそのデモに対する反対のムードも漂ってきて不透明さが、香港は増しているので、このデモの行方は、まあ、相変わらず注目しています。
はいはい、そして昨日なんですが、ECB 理事会を控えて急にユーロが急落する局面がロンドン時間に入ってあったんですが、おそらくこれだというふうに言われています。ドイツの経済研究所が相次いで景気見通しを引き下げているんですが、特にこの IFW というところの見通しが、7、9月期の GDP マイナス 0.3% 予想ということで、これはテクニカルリセッションになってしまうという予想になります。
うん、まあドイツの方はね、こちらの方で何回も取り上げたんですけれども、アメリカは一部のメディアがリセッションということを言い始めてるんですが、はい、ちょっとアメリカの経済でリセッションになるような要素は全くないんですが、ドイツはかなり悪いというふうに言われています。はい、この ISM はよろしいんですか。
まあはい、ISM は先週もやりましたけど、
あ、そうですか。あ、飛ばしたんですね。はい、わかりました。
まあ、
はい、
アメリカも良くないというネタがありますよ。そして、そうですね、まあ、うん、ドイツも良くないということもあって、今日ね、QE も同時に再開したのかなという感じですかね。
まあ、それだけ悪いので、まあ、先ほど量的緩和を決定したという ECB の発表があったんですけれども、それほど悪いということですね。
はい、うん、では今日のピックアップです。
はい、ちょっとこれはびっくりしたんですが、タカ派であるボルトンさんが、辞任、まあ見方によっては解任されたということですね。で、この解任が、どういうふうに取るかということなんですけれども、これが、 まあ、一番最初は最大の高派がいなくなったということですね、うん、でまあトランプさんが言うにはジョンが決めていたら我々は今頃4つぐらいの戦争をやっているだろうとまで言っていると、
うん、
でまあトランプさんによると、政権内の他のスタッフも、ジョンにはついていけなくなったということを言ってるんですけれども、ね、ちょっとこの中で僕は面白いなと思ったのはそこの、フィナンシャルタイムズの記者が言っているんですけれども、ボルトンさんが解任されたことで、世界平和の見込みが、著しく高まったという言い方をしています、
はい、
で彼が言っている言い方が正しければ、昨日のニューヨークダウの上昇は、まあメイクセンス正しいことになってしまうんですけれども、彼が言っているのは、ワールドピース世界的な平和がの見込みが非常に良くなったと言っているのでこのフィナンシャルタイムズの記者が言うようにボルトンさんが辞めた解任されたことが、まあ、確かにあのイランとかあの北朝鮮とかは多分ボルトンさんが辞めたことによって祝杯を上げてるんじゃないかというコメントもいっぱいあったんですけれども彼が辞めたことによってそんなに世界平和がものすごく良くなって株が暴騰するのかなっていうのはちょっと個人的にはあまりピンとこないんですけれどもそういうコメントがフィナンシャルタイムズの記者がしていたので、今日の株明日の株がボルトンさんが辞めたことによってさらに上がるかどうかに注目している、
はい、うん、短期的には交換されても長期的にアメリカにとってそれがいいのかどうかっていうのはちょっと、
まあ、ちょっと疑問だと思うんですけどね、
はいはい、うん、そしてピックアップもう一つ関税の引き上げ時期の延期ということで米中貿易交渉ここに来て歩み寄りが見えてきたと言っていいんですかね。
うん、そうですね。これはまあトランプさん自体が言ってるんですけれども中国が建国70周年を迎えたことも理由であると
10月1日に軍事パレードを、
ね、はい、するで10月1日に関税を引き上げられるのはちょっとやめてねと中国は言ったので、よっしゃと言って10月15日に延期しました。
トランプさん優しいですね、なんかね、
ということなんですけれども、僕もこれがどうしてそんなにリスクになるのかなというのは、まあ、実際にはその延期したことはいいのかもしれませんけれども、はい、こうやってずりずりずりずりと延期しているうちに
ずりずり、
じりじりですね延期しているうちに来年になってくると、まあ繰り返しですけどトランプさんは選挙があるので、
はい、
あまりこう強硬な中国に対して強硬な手段を取れないので今年中に関税をかけるとか、はい、いろんなことをしなければいけない。ただ、こうやってこう9月だったものが10月1日になってまたこういうイベントがあるのでちょっと遅らせてねっていうとトランプさんがよっしゃと10月15日になるんであれば、僕のアメリカの友人なんか言ってれば、まあ、11月1日とか12月1日とか新しい祝日でも作ってですね、うん、また伸ばしてもらえばいいんじゃないのという皮肉を言ってましたけれども春ぐらいからだけどなんとなくこう中国ペースで
そうなんですよ。なんか中国に結構譲歩しているように見えるんですよ。そのね時間稼ぎに付き合っちゃってるような感じが
には見えますよね。ねでそういうふうに見えるといきなり2、3週間経つとその後トランプさんがツイッターでドーンと、関税かけると言ってまた急落するっていうことを繰り返しているので、
はい、
このままじゃ良かったねということではなかなかならないんじゃないかなというふうには思います。まあ、直接的には短期的には売る材料ですね。
そうですね。短期的にはこれを交換して買い戻しが旺盛になっている、はい、ということで
こんなことをずっと繰り返しているんですけれども、それで、じゃあこのじゃあ中国にとって、いいニュースだったので上海総合はすごく急騰しているのかというとダウは上がりました。日経平均が上がりました。上海総合も上がってるんですけれどもそんなに上がっていない、
う
ん、
週足レベルで見るとそうですね。なんか日足で見るとなんか結構上がってきたなと思ってたんですけどこうやって冷静に見るとこんなもんかっていう、
というふうに見えますね。で上海総合は高値と安値の 50% が3013ポイントなんですけれどもちょうど今3030あたりにいてちょうど、50% 戻しのところで、ちょっともみ合ってるという感じですね。
チャート的にはこれは強いんですか弱いんですか。
ちょうど今 50% なので難しいというかここで、揉み合ってるということは 50% 戻しのところで超えないと落ちるという、はい、まあ、見方の方が強くなるということですね。
はい、ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。ここからは西原コーチの視点です。さあどのような ストラテジーでしょうか。
はい、まずまあ、ここ 2,3 ヶ月で一番注目していたのはこちらの番組でもそうですけれども、ポンド円で、ポンド円は今先週の木曜日から急反発しているということなんですが、こちらは、一般的には、9月3日に反発し始めて4日から急騰しています。でこれは合意なき離脱の可能性が後退したので買い戻しということなんですが、自分も含めてこう9月3日というのは英国議会が始まったところなので、ここで、合意なき離脱の可能性が少しでも後退すれば買い戻そうというのは自分日柄的に考えている人間が多かったと。で結局3日に、僕もほとんど買い戻して、4日に全部買い戻したんですけれども、
はい、
で、その後反発しているので、ポンド円がクロス円を全体的に引っ張っていてドル円を落としていたんですが、ポンド円が上がるのにつれて、ユーロ円も115円の87銭から、急騰しているということですね。
はい、ユーロ円のチャートも同じようにということですね。
そうですね、
はい、
でまあテクニカルで言うと、日足ベースではデマークの、13という数字が8月の末に見えるんですけれども、そこを、ボトムアウトにして、今戻っているフェーズに入っているということになります。
はい、そして
でこの後ドル円を出しているのはなぜかというと、
はい、
ポンドが上がる、ポンド円が上がるというのは基本的には円売り、円がロングなのを売り返すということになるので、ポンド円も買い戻し、ユーロ円も買い戻し、豪ドル円も買い戻したということで、円売りになってドル円が、リラクタントに、無理やり、上がっているという感じなんですけれども、ポンドなんかは、ポンドドルは、ドル売りになって上がってるわけですよね。
ポンドが上がるということはドル売り、
うん、ですよね、
はいはい。
でそうなんですけれども、ポンド円が上がるもんだからドル円も上がっていて、ドル円が104円の46銭をつけて、先週 38.2% の107円の49銭まで行ったんですけれども、今日は一時的に108円まで行っていると。で 50% が108円の43銭なんですけれども、クロス円での、乱高下の中で上がっているので、ドル円の上値はまだ、50% も届かないところというふうに考えると、まだ、ダウンサイドリスクの方が高いというふうに思っています。
はい、
で、それはなぜかというと、ドルインデックスが、これ先週もご紹介したんですけれども、100という数字が、なかなか届かないで、反落の過程にあるので、ドルインデックスが全般的に、重いのであれば、まあ、今ユーロドル反発してるんですけれども、ポンドドルもユーロドルも、反発傾向に入るとすると、ドル円も、最後は落ちてしまうんじゃないかなというふうに思っています。
はい、
で、このドルインデックスが下がる、というのは、今日 ECB があって乱高下した後また 1.10 台に戻ってるんですけれども、
ちょっとすごいユーロ戻ってきてますね、
うん、
今ね。
まあ、ちょっと冒頭申し上げたんですけど、
はい、
一応ゴールドマンサックス、JP モルガン、多くの、インベストメントバンクが、まあ、自分も含めて、今日の ECB の、量的緩和というのは結構大きかったんですけれども、
はい、
オープンエンドで、量的緩和をしないんじゃないかという意見もあったので、サプライズングなのかもしれないですけれども、ヘッジファンドとか、
はい、
多くのアメリカのインベストメントバンクは十分織り込んでいるので、
はい、
買い戻しの方が、発表の後来るんじゃないかと言われていて、まあ、買い戻しに入っているということなので、この ECB が終わると、次の政策金利の、は来週の FRB になるので、
はい、
ドル売りの方がフォーカスされるんじゃないかというふうに思っています。
はい、ということで、ドルインデックスがやっぱりこれ下がってくるという過程の中では、ドル円相場もやっぱり売り戻されるんではないか
ということ
ですね。ということですね。
はい、
はい、以上ここまで西原浩一の視点でした。さあ、
はい、
さて、今お話しいただきましたようなトレード戦略ですけれども、
はいはいねはい、
西原浩一さんの有料メルマガで配信してるんですよね。
まあ、日々そういうことを配信しているんですけれども、はい、まあ、FP ネットでは無料メルマガも配信していますので、まあ、一度登録していただければ、 まあ、それでご興味があれば、取っていただけると幸いだと思っています。
はい、西原さんはね、あの有料メルマガの中では自分のポジションとか、まあ、どこがストップとかいうこともね細かに毎日配信されてるんですが、まずは無料のメルマガに登録していただいて、そのダイジェストを読んでいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。今日の質問は、最近西原さんは豪ドル円やニュージーランド円よりもポンド円をトレードすることが多くなったようですが、これはどうしてですか？
まあ、一番多いのは、僕はオセアニア通貨をトレードすることが非常にドル円の次に多くて、はい、オーツ円とか9円が多かったんですが、確かにポンド円の方が多い、
はい、
でそれは、今ブレグジット関連で、テーマがあるということが一番大きいんですが、もう一つは、オーツ円とか9円がどんどんこう円高になってくると、ボラティリティが悪くなるので、今ポンド円って120円、125円、130円だと、ちょっと前のドル円のレートなんですよね。
うん、2015年に124円か5円ぐらいありましたけどね。
そうですね。これは何か言いたいかというと、ポンド円ってものすごくワイルドで危ないというふうに言われてるんですが、それは200円の頃のポンド円 で、 で200円あると、まあ、1% 動いても、オーズ円の 1%、 9円の 1% とは全然違うのでワイルドなんですけれども、今ポンド円かなり落ちてきてきて、130円ぐらいのポンド円ってそんなにびっくりするほどのボラティリティは出さないんですけれども、ドル円も75円とか80円とか本当に動かないじゃないですか。
そうですね、
アベノミクスの前は
分母が違うと 1% がちっちゃくなっちゃうってことですね。
1% が10円20円のものと、
はい、
100円の 1% は1円なんですが、75円の 1% がどんどんちっちゃくなっちゃう。
そうですね、今キウイ円で70円、69円とか70円、豪ドル円で72、3円ってとこかな。
そうですね、まあ、どんどんこう、値動きが悪くなる、
円高になってきちゃって値動きが小さくなって地味になってきた。
そうですね、
面白くない
というか、はい、ボラティティが落ちるとトレードしにくいんですよね。
うん、
でポンド円が200円とか220円の時は確かに2、3円毎日ポンポン動くので、はい、4、5円ぐらい動いてますからね、
はい、
でまあ、今のポンド円ってワイルドで怖いよねってよく言われるんですけど、それ今ポンド円ってちょうどそのボラティティがいいというか、やりトレードしやすい。
130円ぐらいだと、そうですね、昔ドル円このぐらいのレートで取引されてたわけですからね。
そうですね、まあ、僕はドル円始めた時は200円の時も知ってますけど、はい、130円って それほど200円の時みたいにこう1日に 4,5 円動くわけでもないですし、はい、まあ、2,3 円動くので、まあ、トレードしやすいっていうのもあって、で、はい、オーズ円とキウ円はトレードどんどんどっちかというと円安になってほしいんですけれども、これ以上円高になると トレードしづらい、値動きがめちゃくちゃ悪くなるので、
はいはい、ということでボラティリティを考えるとポンド円というのがまあ今一番すごくいいし、
トレードしやすい、
しやすい、あとはまあ材料にもこと書かないので結構、
そうですね、はい、
結構動きますよね、うん、
動きます、
トレーディング通貨としては非常にまあ面白い、
面白みがあるということですね、
ということで、はい、ポンド円をトレードするようになった。あと、まあ、ブレグジットの時の西原さんのポンドショート、あれはかなり大きく幅抜き取られましたからね。
うん、そうですね、あれはも、まあ、儲かりましたね、
あれは儲かったっていう、はい、儲かりました、
まだ、まあ、よく言いますが75円も落ちればそれは、
そうですね、はい、あの時75円も落ちたっていう、はい、まあ、そういうね、妙味もあるという通貨であると、
そうですね、テーマがあるということでもあるよですね、
はい、はい、このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしています。時計の針は10時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今週から来週の注目スケジュールを押さえておきましょう。今日先ほど ECB 理事会が無事通過しまして、まあ、無事とは言えない乱高下でしたけれども、う
ん、無事です、
はい、無事、はい、はい、西原さんのポジション的には無事と言ってこいで、はい、本当に戻ってきちゃいましたね。
危なかったです。
危なかったんですね、実は、はい、明日メジャー SQ、
はい、あのメジャー SQ が注目されてて、ちょっと今回の日経平均が今週どんどん上がってきたのは、まあ、いろんな要因もあるんですけれども、このメジャー SQ に向けて、かなり買い戻しが出た、まあ、恣意的に上げているんじゃないかという噂もあるので、明日のメジャー SQ は注目しています。
はい。はい、まあ、アメリカの小売りも結構重要ですよね。
あ、小売りは重要ですね、
はい。はい。アメリカの GDP に占める割合っていうのは、消費がかなり大きいですからね。
ほとんど氷っていうイメージなんですけどね。
7割ぐらいでしょうかね。はい。はい、
まあ来週で、まあ重要なのはやっぱり FOMC ですよね。先ほど申し上げましたけど、ECB に向けて、ユーロが注目されていたということで、来週、その後の政策金利週間というか、注目は、来週の水曜日、木曜日の早朝の、FOMC の政策金利の発表と、パウエル議長の、講演が大注目になると思っています、
はいはい、もう足元では 0.5 という予想はだいぶ消えて 0.25
ベースでほぼ決定、はい、
でも
で何を注目するというと、はい、パウエルさんのコメントです、
はいはい、でもトランプ大統領は先ほど ECB が、まあ、マイナス金利深掘りした後もなんか吠えてましたよ、ツイッターで。
はい、出ました。ちょっと見てないんですけど番組よく見てますね。番組やってんのに、
もう ECB はこんだけやってんのに、はい、FRB と来たら的な感じのコメント、
まあ、絶対言いますよね、
はい、でしかもなんかもう FRB もゼロ金利かマイナスにすべきだっていうツイートも
昨日も言ってましたし、あとはあのユーロドルが 1.10 割ってくると、前回も、クレイジーにユーロドルが落ちたということを言っていたので、はい、1.10 の下はちょっとトランプさんが何か言うんじゃないかなというふうには割とマーケット参加者が懸念していたというのもあります、
はい、
でしっかり言っているということですね、
はい、日銀には触れなくていいですか、
はい、まあ、何もないです、
はい、何もないと思われます、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。